藤沢歴史探訪、今月はサムエル・コッキングと江ノ島をテーマにお届けしていきます。今月お話を伺っていきますのは、江ノ島電鉄株式会社事業部でいらっしゃいます柴田さんに登場していただきます。今月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月のテーマがサムエル・コッキングと江ノ島と題しまして、柴田さんにご登場いただいているわけなんですが、そもそもサムエル・コッキングって植物園の名前かなと思っている方たち結構いらっしゃると思うんですけれども、このサムエル・コッキングって実は人ということで、この方どんな人だったのか人物像からまず教えていただけますか。
はい、サムエル・コッキング氏は貿易商として活躍をされていた方です。1842年にアイルランドで生まれて、その後1848年に両親とともにオーストラリア・アデレードに移住をしています。一度イギリスに帰国をして、1868年に貿易商を志し日本へと向かいました。1869年に横浜に到着し、1871年には横浜居留地55番地というところでコッキング商会を設立し、医療器具、写真機材などを日本に輸入し、逆に日本からはハッカやユリ根などを輸出しています。翌年の1872年に日本人女性の宮田力という方と結婚し、自宅を横浜市の平沼に構えます。1880年に現在の江ノ島亀ヶ丘公園の敷地を妻である宮田力名義で購入し別荘とします。その後1882年に江ノ島頂上部を購入し植物園を建設しました。こちらの植物園が現在のサムエル・コッキング園へとつながっているものです。植物園完成後も貿易事業や福祉慈善事業に力を入れ、1914年に横浜市平沼の自宅で亡くなりました。
今のご紹介でサムエル・コッキングさんってどんな方というのをですね、皆さんお分かりになったと思うんですけれども、よくこの江ノ島を選んでくださったなっていう気持ちでもちょっとねなりますし、もともとその日本に来るまでの経緯ってどんな感じだったのか教えていただけますか。
はい、1868年に船を購入し、イギリスと日本を結びつけて貿易で儲けようと考え、積み荷を神奈川に運ぶため日本へと向かいました。ですが1869年横浜に入港する直前に嵐に遭い、江ノ島の近辺をさまよってしまいます。でその時に海から見た緑豊かな江ノ島をコッキング氏は大変気に入ったと言われています。その後一度横浜に到着をしたのですが、明治維新直後でとても町が混乱をしていたため、すぐに横浜を離れ東北の石巻で数ヶ月を過ごしたと言われています。でこの時に石巻の大名屋敷に出入りをしていて、日本の骨董品ですとか美術品の鑑賞の機会に恵まれていたと言われております。
なんかすごくこう日本を知り尽くしていらっしゃるような、日本のいいところいいものをまた海外に、で海外からいろんなものをこう輸入したということで、まあ、貿易商ということで、ね、活躍をされたということなんですけれども、ちょっと意外なきっかけで江ノ島を知ったんだなといったところ、エピソードもご紹介していただきました。さあその来日後なんですけれども、サムエル・コッキングさんってどういった活動をしていったのか、来日後の活動についてもご紹介ください。
はい、1871年に横浜居留地55番地にてコッキング商会を設立します。写真機材や医療器具、自転車などを輸入し、ハッカやユリ根、日本の美術品や骨董品を輸出していました。また当時大流行していたコレラの消毒薬として石炭酸を大量に輸入し財を成していたそうです。後ほど詳しくお話をしますが、遭難時に気に入った江ノ島の頂上部の土地を購入し、別荘と植物園を建設いたしました。その後、1884年に横浜の平沼に構えた自宅付近に石鹸工場を建設し、ドイツ技師を招いて毎月約 112.5 トンの石鹸を製造しました。1887年には居留地55番地で火力発電をして営業許可を取っています。その後も日清戦争時に軍事物資を輸入して設けたり、植物園内で福祉事業を行うなど、来日後は貿易業を中心として様々な事業を行っておりました。
経営面でも優れた人だったなっていうのがすごくわかりますね。いろんな部門で活躍をされていたということで、今ねご紹介していただきました。さあやっぱり気になるのは、先ほどの話からも出てきておりますけれども、ではサムエル・コッキングさんと江ノ島、どういったつながりだったのか、1週目のですねおしまいに聞かせていただけますか。
はい、1880年に当時江ノ島神社の所有地であった現在の亀ヶ丘公園の土地を妻である宮田力名義で購入して別荘を構えています。その後1882年に江ノ島神社の久保菜園であった江ノ島頂上部の土地を購入し、こちらに植物園を建設します。1885年6月に植物園の形態が一応完成し、1888年には当時の東洋最大規模の温室が完成しました。その後は植物園内で孤児院の事業を補助するための慈善園遊会も開いております。
江ノ島でもいろんな活動をしてくださったということと、やっぱいい場所を選んでいる理由が一つ一つありますのでね、やっぱりそれがこう面影が私たちにも感じられる今の江ノ島であり、またちょっと今と違う景色が見えるということをですね、柴田さんの話からちょっとね感じることができております。さあ今月はですね、サムエル・コッキングと江ノ島とテーマにお届けしていきます。今月いっぱいいろんなお話を聞かせていただきますのでね、来週もぜひ柴田さんのお話、皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。